皆さんこんばんは。6月9日夜9時を回りました。レカプーがお送りする気まぐれチャレンジ放送を開始します。非常にお久しぶりです。今日はいつもより少し大きく聞こえておりますでしょうか。前回の放送の後に、ごちゃごちゃいじって、でも結局、うまい具合にいかなかったんですけれども、前よりはマシなんじゃないかなと思います。前回の放送がですね、多分5月の連休明け、連休ぐらいでしたから、およそ1ヶ月間空いてしまいまして、一体デカプーは何をしているんだと、いうところかと思うんですが、今回からですね、放送の名前を変えさせていただきました。ホームページの方もリニューアルと言いながらですね、リンクの名前が違ったりですね、リンクの名前が違うのに、リンクをクリックすると他のリンクと同じところにアクセスしたりですね、ちょっとひっちゃかめっちゃかに、なっておりまして、それもそのまんまにしている状態で一つ来たってしまったんですが、はい、そんな間に梅雨に入りまして、梅雨に入ったかと思えば、千葉周辺関東方面は全然雨が降らない、今年は空梅雨なんですかね。なんか梅雨というよりそのまんま夏が来てしまいそうな雰囲気がありますけれども、気まぐれチャレンジ、今まではチャレンジ音声でアンドロイドスマートフォンで、ハッシュタグがシャープアンドロイドチャレンジで放送させていただいていたんですが、いろいろな、放送の企画上の都合でですね、変更させていただきました。で、今日その辺の話も含めてですね、お伝えしていければと思います。今日の、内容ですけれども、手元にAndroid と iPhone があります。というわけでですね、まだ比較ってほど言うほど比較はできないんですが、Android 触りつつ iPhone 触りつつ、何かお伝えできればなと思いますので、今日も最後までどうぞよろしくお願いします。はい、ではよろしくお願いします。今日はアシスタントにチコちゃんに入っていただきますので、チコちゃん今日よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
いや、ぴったりでしたね。よかったよかった。1ヶ月ぐらい空きましたね。もっと空いた、
1ヶ月、2ヶ月ぐらい空いて、
そんな空いてないよ。 オープニングの時にその話してて、まあ、ちょっと今事情がありましてですね、ちょっと間が空いたんですがとりあえず無事に始められそうなので、1ヶ月だってゴールデンウィークぐらいの時には、あ、そっか、もっと空いてるか。
ゴールデンウィークに iPhone がやってきたので
そうで、何が起こったかろくに説明しないうちに1ヶ月経ってしまったの
ツイッターをご覧の皆さんは、
まあご存知だよね、
なんとなくご存知だったかもしれませんが、
はい、あ、そうそう、今日から、Android 関係の私の放送で使う、一応放送ハッシュタグ、放送ハッシュタグ、放送ハッシュタグですで、Android に関連するというかトークバックに関連するものであれば、あの普段からあの皆さんと情報の共有ができればと思いますので、ぜひ使ってください。シャープ TV アンダーライン JP、 シャープ TV アンダーライン JP です。今日も何かこう途中でありましたら、それをつけて投稿していただければと思います。まあ、あの読み飛ばしてしまう可能性は大いにあるんですけども、はい、久しぶりだからね。
はい。
はい、
もうあのやばい、パソコンの充電しなきゃから始まりました。
それが30分ぐらい前。
はい。いや、30分、1時間ぐらい
前。1時間経ってたんだ。準備いいじゃん。
なんとか 88% まで。
あ、大丈夫大丈夫、持つ持つ、
はい、
そうで、タイトル「シャープ TBJP」っていうのはですね、トークバックの T とトークバックの B ですねの TB で、アンダーライン JP は日本ってことで、トークバック JP の略で TBJP としました。で、まあ、これはあのなんだっけ、放送の番組名を変えたことから、もうチャレンジじゃなくていいんじゃないっていう話から、アイデアをもらいまして、シャープ TBJP
にチャレンジっていうにはね、もう随分動かせるようになり便利になりましたからね、
うん、っていうかチャレンジなのはいつも私だけで、もうみんなはそんなの知ってるよってねそんな感じだもんね。いいね、火付け役になるよ別に
あの、ね、うちは名の通り気まぐれですから。
そう、本当に気まぐれになりそうです、いろんなことがねえ、しょうがないんだけどさ、
たまたまうちが知った情報とか、たまたまうちが入手したものについて
そうだからね、たまたまブームに乗ってたものでやってるから、こう聞いていただける人には聞いていただけるんだけど、あんまり期待されすぎるとふっとどっかに消えるので、デカフ無責任、
消えないでください、
デカフ無責任だなって思われちゃうかもしれないけど、あのもうその後はもうそれぞれで頑張っていいと思って、はい、とは言ってもですね、まあ、いろいろ事情があるんですよ。気まぐれチャレンジに変えたのは、正直、Android スマートフォンでだけで、Android スマートフォンだけで放送していくのはちょっとつまんないかな、なんかもうちょっといろんなことができたらいいかなと思ったのがまずきっかけです。で、スマートフォン、実は解約しちゃったんですよ。解約っていうか乗り換えちゃったのね。乗り換えるつもりはなかったんだよ僕は僕は
やべ、私のせいにしないで
いやいやいや、あのうちはあのドコモでファミ割を組んでて、私が親会社になってて、なおかつあの妻の家と私の実家とみんなつながってたもんで、9回線 あるんですね。でそれが例えばiPhone 出た時に iPhone に行っちゃうと、私が主回線なもんだから空中分解しちゃう可能性があったんですよね。で それを避けるのに、まあまあね、ドコモでいざるを得ないというかね、あんまり周りに迷惑をかけるのも嫌だなっていうか、ね、年取れば携帯契約しててもどんなプランで契約してるかなんて分かんないじゃないですか。だからなんかそれをこうあれこれいじり回していろんな手間をこうドコモショップに行かせてね、こう行ってもらって何かしてもらうとか、そういうのもちょっと非常に申し訳ないんで、おとなしくしてたわけですよでおとなしくしてたんですけど、私が辞めるとみんなバラバラになっちゃうって最初聞いてたんだけど、どうもうちが辞めてもその両家には迷惑をかけずに、分断できることが分かったんだよね、
はい、
でじゃあやるかというか、ちょっとその前にお友達のところで遊びに行ってて iPhone いいよねって話してて、まあそういうチャンスがあればねとか言ってたんですけど、5月の連休の最後はちょっと暇でですね、朝目が覚めて5日だよな、6日まであったんだから連休は、日曜日だったんだよ、
5日の日曜日ですね
日曜日の朝に目覚めて、チコちゃん iPhone に変えるのってなんとなくなんとなく聞いたら、え変えるって言い出したんだよな
まだその時は変えるつもりはなく、まあドコモから出るのかな、
あそう最初ドコモから今度出るのかねって最初言ったんだよ、そうそう、だから出ないんじゃない多分とか言って話してて
まあ出るかもしれないし、まあ、分からないですけど、
で分かんないから、分かんないけどじゃあいやダメ元でっていうか、なんかなんとなくこう気になっちゃったんで、 iPhone 他のキャリアに乗り換えるといくらになるかとかちょっと調べて、で調べてたらこう気持ちが乗ってきちゃうの
連休だったので、連休だったのと次の iPhone5S5S が出るかもしれないっていう
のがあった
のがあって、いろんなキャンペーンをやってたんですね。
うん、もうちょっとこっち見て、
でいろんなキャンペーンをやっていて3件ぐらい電話したんですかね。
3件4件
ぐらい、
都内の方にも連絡したんだから、うん、
4件ぐらいこうキャンペーンの問い合わせをしたら、一番家から近い場所で
ここが一番安かったんだねそうそう、あれっていう
キャンペーンをやっていて、でそれがうちで使っている固定電話の会社と同じだったので、
うん、KDDI
だった KDDI だったので、うん、NTT の NTT じゃないドコモの電話を使っているよりも今後
少なくとも2年間は
ああ
えらく安い、
随分安い、半分以下、
半分以下
ぐらいに安くなるっていうことに、ことがまあなんとなく分かってたんですけど、見ないふりをしてたんですけど、
だってどうせ叶わぬ夢だもんなと思ってたから ね,
ね
オプションとかをつけなければ、あオプションとかつけたかな、実はですね、保証サービスとか一切つけないで、まあ、私たち2人とも障害者手帳を持っているので、障害者手帳を持っての、他社からの乗り換えで、なおかつ、au スマートバリューだっけ、
うん、
家の回線と家の回線、家の電話回線が光回線で au のであれ、au 光のであれば安くなりますよっていうんでね、1回線あたり月々の電話料金というか、もちろんインターネットも使い放題の状態で2180いくら、2200円ぐらいだったんです。でもちろんそれにApple Care サポートのサービスだとか、要はその携帯の保証サービス系のものをつけて3600いくらだったと思って、ね、っていうことはね、ドコモの、会社で契約してる時よりも ドコモはね、月々一人当たり8000いくら取られてたんじゃないかな、多分。だからこれはっていうこう
で、たまたま調べたら、うん、乗り換えキャンペーンで、うん、1台につき9800円ですって言うんですね。
あと iPhone5 の16ギガですね、はい、うん、に乗り換えるときね。
そうで9800円で、なおかつ
最初の一括払いで9800円、ね、なおかつ
2人同時購入でそれぞれ5000円引きという
そうだからね、 iPhone5 をね4800円で買っちゃったわけよね。
要するに今後の保証とかね、そういうのは払わなきゃいけないですけど、でも保証っていうかアップルの保証。
あ、でもそうそう、アップルの保証は au とソフトバンクで実は違って、あの同じ内容だったとしても、ね、ソフトバンクは最初に年間の7800円とか8800円とかを払うんだけど、 au は月々390円かなで払う。だから、ソフトバンクの場合は途中でやめた場合は残りの期間をキャッシュバックしてくるんだけど、 au は月々で払ってるからそういうのも
ある
、そういうサービスですね。
なのでまあ4800円だったらギャラクシーじゃないやL が買っちゃって解約したらね、うん、残りの金額を払わなきゃいけないとしても、
うん、
まあ、月々も安くなるし、そんなに痛くないなという、
あの損は損なんですよ、損は損なんだけど、いろんなものを触りたいし、なんかほらそういうところに楽しみを見出してるからって思えば、そんな大損はしてないんだよね。むしろ本当に損って言ったってそこに価値もあるから、損
っていう、もともと新しいもの好きではあるし、そんな損っていうほどの損ではなかった
ね。エルーガも、エルーガじゃない、
何ヶ月使っていれば元が取れちゃうんで。
そうそうそう、で、あれサムスン売った時だってそれなりになったよな。
まあサムスン売った時はまあ多少持ち出しはありましたけど、ま
あ、サムスンの時は持ち出しはあった、そうそうそう、だけど多分 5S が出たら 5S が欲しくなるんですよきっとね。でね、 5S?6 買えばいいんじゃないとかって
言ってるんですけど、 5S は買わないつもりなんですけどね。
ね、なんかあの 5S にはホームボタンがついてないんじゃないかとかいう噂もあり、 iOS7 になったらこう、随分なんだっけ、画面の印象が変わるんだか、なんかよく出てこないと分かんないですけど、ね、WWBC が楽しみですね今月ただあの今すぐその iPhone が出てくるって言われても後悔しない買い物だなと思ってるので、ね、
うん、だから5S が出るまで待とうって思ってたんだけど、結局その 5S が出るまでの間月々の料金も安くなってるんで、
だってさ今5じゃない、 4S を売って、4S の32ギガとか16ギガとか売っても1万いくら、え、2万ぐらいでいいじゃん、1万
iPhone4、うん、iPhone が1万円、
あ、 iPhone4 がね、 iPhone4 も実は持ってたんで、 iPhone4 もこの度売り飛ばしたんですよでiPhone4 の16ギガが1万2000円だったのかな、そうそう、だからこれはそれならいいなって、もう相当使い込んだし iPhone4 に関して言えば、だからあいいなと思ってて、でもう iOS6 になったら iPhone4 くたびれちゃって、あ、動くのみたいな感じで動いてたからだからね、 それは良かったって考えると、 5S が出た時に5はもうちょっと高く売れるかもしれないよねっていう、こう 少なくとも4800円より安くなることないってことだね。
そうですね。まあ今回に限ってはかもしれないですけど、かなりお得な買い物ができたと、
思いますね、
はい、
ソフトバンクと au の違いとかまあいろいろありますけど、まあでもとりあえずよかったかなと思うんですが、そう、実はもういくつかお話ししたいことがあって、なので、まあ、うちは iPhone に、なりました、メインの電話が。で、エルーガは1台売ったって話はしたんだっけ。
いや、してないですよ。
あ、してないか、してないか、 iPhone が、iPhone の話も初めてだからか。
エルーガ1台は売って、1台は Wi-Fi で
そうそう
タブレット的に使おうって思ってたんですよ。
これがね、あの別にエルーガX がこのアップデートがあったとかそういうわけじゃなくて、何の気なしにソフトウェアアップデートをこうタップしてみたんですよ、一昨日かな、一昨日かな、で一昨日タップして、一昨日じゃないや、今日日曜日、
今日日曜日、
一昨日だ、金曜日の朝になんかポチッとタップしたら、ドコモの SIM カードが入ってませんので、更新できませんだかなんかそんなメッセージが出てきて、はぁ？え、何それ何それ、もしかしてこれエルガ X 更新されたって言われたら、もしかしてキャリアの SIM がなかったら、え、更新できないってやつって
ずっと 4.1 のままってことですよね。
4.1 でもなんかバグがあってもそこから更新されることはありえないんだよねみたいな、こうで、って思った
んです。かなりがっかりしてたんですけど
そうそう、でまあ、
量販店巡りが好きな
デカプー
ケなの で、ね、うん、
チコちゃんも最近一緒によく歩くよね、あの量販店ね、
うん
ね、
はい、
よく歩くようになったと思う。
でたまたま覗いたらタブレットが売ってるコーナーと、あのなんだ、中古で中古買
い取り
コーナーのお隣同士だったんですよ。
あのですね、これは別に言ってもいいと思うね、有楽ビッグの有楽町店、ビッグカメラの有楽町店の5階にソフマップの買い取りがあるんですよ。あの買い取りだけですよ。ソフマップは中古販売もしてますけど、ビッグカメラの中でやってるソフマップは買い取りだけなので、で、まあ有楽町店は5階にあるわけです。で、その入り口にどうぞ見てくださいと言わんばかりにこうタブレットが置いてるわけですね。
で、たまたまエルーガの売り値と買い取り金額と、ここにある、
ここになんかね、昨日僕をお友達にしてくださいってこうお願いされちゃったから、こうネクサスセブンがいるんですよ。
ネクサスセブンの代金と、
うん、ほとんど変わらなかった。
ほとんど変わらなくて、
なんか交換だったなあれ。
感覚的には交換みたいな。
あのうち結局飽きたなってわけじゃないけど、どっかで売れるときには売ろうって思ってる家なので、あのフィルムを貼ってケースをつけてってやるから、それなりに高くなっちゃうけど、
あ、だから今回フィルムと保護フィルムとケース代はちょっと
別ですけど、フィルムと保護ケース代さ、スマホより高いよね。
大きいからね。
大きいから、デカプー大きいけど、
なんで本当にこれは交換みたいな感じで、
はい、交換の割にはいいものを手にしました。
で、今度アップデートもできるし。
あのちなみにあの Nexus 7の Wi-Fi モデルですね。の 32GB の端末を、買いましたというか、買いました。買いましたというか買いました。そう。で、あの今日そのデモンストレーションをしてもいいかなとも思ったんですけど、 なんかね、興奮したのか、興奮したのか、うん、単に昨日やり始めたのが遅かったせいか、
とにかくもうおもちゃ買った子供のように寝ないんですよ。
いや寝ないんじゃない、寝れなかったんでしょ。で、あの今日、そう、
今日用事があったのに結局寝れなかったのですっぽかし、
キャッチやめなさいよ、公共の電波に本当にも。そうだって2時間しか眠れないんだもん、なんか。あ、でもね、スマホよりね設定もらう、あの、そう、なんだっけ、 NEXUS 7は Android 4.2 で、Android 4.2 はですね、トークバックを、最初のアクティベーションっていうんですか、その電源を入れて設定をし始めるときにオンにできるんですよ。で、まあ、またデカプ時代遅れって言われちゃうかもしれないですけど、あ
の使ってる方多いですからね。
そうそう、使ってる方多いからね。あの、もうね、慣れてる人対象じゃないから、この放送いいの。
あの使ってる人多いけど、うちはあの、わいわい僕買ったんだよ嬉しいなっていう放送です。
そうそうそうそう。わいわい。小学生じゃん。
いや、なんかもう夜中に寝てたらいきなり声出たよとかってなんか言われて、
そんなでっかい声出したら声出たよって言った。
いやいやいや、
だっていつも先に寝ててもなんか、あの、寝るときには起こしてねって言うじゃん。
いや、
昨日は言わなかったけど、ね、
昨日はもう私はもう体力を使い果たして、
昨日死んでたよね夜ね。だって移動する先にたどり着けずに、あのリビングの入り口で倒れてたもんね。なんでそんなところで寝てるんだろうっていう、こう多分ね、動く途中で止まっちゃったんだ、あれきっと。
いや、なんか疲れちゃって、もう椅子に座るのが嫌だったんですよ。でもまだ一生懸命設定してるし寝るの悪いなと思って、
昨日、まあ、お友達誘って本当は出かけようと思ってたんですけど、久々だよね、2人だけでこうちょっと1日外出るって、
はい、
いや、お友達が多いわけじゃないんですよ。そうじゃなくて、ほとんど出ないん
で、それは急に誘った方が悪いんです。
そうそう、それもそうで、まあ、でもなんか朝目が覚めたんで、一応
じゃあ、なんか昨日も早くからなんか、
そうだね、昨日7時だか8時に起きたぞ朝。
なんで仕事に行かないのに7時に起きなきゃいけないんだろう。
起こしてない、起こしてない、起こしてないよ。で、
あの、昨日なんか鳴ったんですよ。
あ、ドーンって鳴ったのって昨日だっけ、あれ今日、
あ、昨日、
あれ昨日、まあ、画像、
あ、今日か
な、あれ今日だよな。でもなんかで目覚めた、
昨日はなんかアイドルのなんかが鳴ったんです。
あ、でチコちゃんのあれじゃない、
いや私は。
そうそう、で、あの、東京の銀座のナイルのカレーが食べたいって言ってて、ナイルに行くって話してて、あ、ナイルに行くんならアップルに行ってみようって、でアップルに行くんだったら東京のビッグカメラも、あ、有楽町のビッグカメラも行こうって言うんで、まあ、一応東銀座に出て、東銀座から、まあ、ナイル行って、でナイルからアップルストア行ってって、まあ、全部初めてだったんですけど、でアップルストアから有楽町のビッグカメラ行ったんだよね、
はい、
で、そう、有楽町のビッグカメラ行ったんだよな、それで帰ってきた、夜も食事してだよね、そう、うん、で、初めてだったんで、あの、東、どうしようかな、地下から歩いて行こうかな、あの、アップルから有楽町出るときに歩いて行くのもなと思ってて、改札で日比谷線乗った方がいいかな、丸の内線乗った方がいいかな、でも日比谷線の方が有楽町の駅近いからいいなと思ってたんだけど、たまたま聞いた人が、そんなに遠くないから歩いて行ったらいいじゃないって言って、いやでもって言ったら、教えてあげるって言って、
なんか結局通りがかりの人が
ピックアップしてくれて、
ビッグカメラまで送って
くれ た外歩いて、また早いんだ。歩くのが。 でも昨日親切な人に恵まれたよね、ずっとね、
はい、
うん、そうで、まあ、初めてのアップルストアに行ってガラス張りのエレベーターにちょっと驚いて、アクセサリー見たり、チコちゃんの iPhone の調子がおかしいので、なんか見たら中こうちょちょちょいと確認してやってくれるのかと思ったら、一個一個消去法でこう、動作検証していくしかありませんって言っていきなりリセットする羽目になりでもあのね、治ったね、調子よくなったね
今のところ。まあそのそれが良かった、セットアップし直したのが良かったのか、うん、なんだっけ、何ローター、
言語ローター、
言語ローターをなんか日本語に設定すると改善するっていうのをなんかどっかで見たような気がしたんですよ、ツイッターだったか、
なんかね、フェイスブックとかツイッターが読んでる文章が途中で止まったかと思うとまた喋り始めるんですけど、間飛ぶんですよ、
単語ごととか行ごとに、
ああ絶対飛んだみたいな、
飛ばして
で、まあ、この前そのボイスオーバーがオンの状態で電源ボタン6回押すと再起動するっていうんで、それをやるととりあえず戻るんだけど、またね、
でもなんかこう再起動って1日1回とかじゃないですか普通、うんうん、だけどもなんか1日3回も4回も再起動しないといけなくて、
でなんか
デカプーのはそんなことないっていうし、知り合いのも そんなことないんじゃないっていうし、
なんかもっさりしてたよね、
うん、でじゃあまあアップルせっかく行くからじゃあちょっと聞いてみようかって言って聞いたら、
そう、あのやり直しましょうって言って、
はい、でもあれから1回も再起動してないですよ今日。
あ、本当、
はい、
よかったね、
はい、
で帰ってきてメールアドレスの設定したりとかちょこちょこやってだったもんな、
はい、
でそのままぶっ倒れたと。あ、でもあのなんだっけ、エルーガを売った時にこれ今回初めて知ったんですけど、今までねそんなことなかったんだけど、あのフェリカって IC カードっていうかお財布携帯ですよね。で、あのフェリカってドコモじゃないと、初期化できないらしいんですよ。で、中古販売する時ってフェリカのデータっていうのはドコモで買ったものはドコモで消去をして持っていかないといけないらしくって、明らかにチコちゃんのこの前売ったのも俺あとデカプーとチコちゃんの以前売った サムスンのギャラクシーでもそんなこと言われなかったのに、お財布携帯ガンガン使ってて、なんか今回 あのデカプーの携帯だけ2時間待った挙句ですよ、これ、フェリカじゃない、お財布携帯がリセットされてないのでできません、買い取りできませんおふざけんなとか思ってで、だって前回できてたじゃんって思ったんですけど、でその近くにあるあの NTT ドコモの今はハーティープラザって言わないらしいんですけど、そのスマートフォンラウンジっていうのかな、あののところに行ってやってもらって、まあ、めでたく無事に買い取りしてもらえたんですけど、このスマートフォンラウンジのスタッフさんっていうんですかね、その障害者の方々だけじゃないんですけど、でもその障害者の方々に対応できるスタッフっていうのかな、とにかくこの高齢者だとか障害者だとか、まあ要は非常にね対応が丁寧っていうか、その案内も丁寧で、ちょっとすごいね、あそこの社員教育すごいなと思ったね。
私は そこ行かなかったんですよ。
もう動きたくないよねと思って。
動きたくないのと、あとあの
一緒に
iPhone の初期化をしてしまったので、その設定をしたくて、でたまたまその買取する場所のベンチが空いてたので、
そこで座って
そこに座って待ってたんですよ。ツイッターにログインできないぞと言いながら
帰ったらうーんって言ってからどうしたのって言ったらできたけどさ
なんかが違ったんですね
俺のフェイスブックログインできないのと一緒だよ
いや今日 フェイスブックは全然
一発、
はい、何も困らず、
あ、そうそう、以前お話に出てたんですけども、フェイスブック、フェイスブックじゃない LINE か、まあ、LINE ももちろん iPhone の方に、移し替えたわけですけど、LINE ってあれなのね、電話番号がなくても Facebook アカウントがあったらログインできるんですね。知ってた？知ってた？
はい。
はい。
あ、ごめんなさい、今ちょっと Twitter。
ああ、流れてる。
あの、たくさん来てるのでどこかで。
よし、じゃあそろそろ。じゃあとりあえず一回 Twitter 行きましょう。
はい。あ、今ごめんなさい、ちょっと聞いてなかったけど大丈夫ですか？
LINE の話また後でする。
うん、あ、ちょうどこう始まって、シンさんの音声良好ですから始まりました。
お、いつもより大きいのかな。
いや、大きいとかは書いてないですけど、うん、良好だそう
です。さっきね、またボリュームが変わっちゃっててびっくりして直したんだけど。
で、TS さん、ドコモから AU に引っ越した仲間です。
あ、変えたんだ。
お仲間です。
あ、なんか変えるとか言ってた、はい、あ、てか内側とか、
いや、よく知らないですよ。
あ、でもドコモはドコモでいいんだよ。
TS さんだよ、
うん、TS さん、
ね、シンさん、
ほい、
今日はチコちゃんもいる。
今日もチコちゃんもいる。
今日も、はい、
今日も、はい、いないと成り立たないんですよ。
いや、そんなことないですよ。あと、もう一つシンさん、ハッシュタグありがたく利用させております、利用させていただいております。
ん、ああ、
ハッシュタグ、
ハッシュタグ、
はい、
シンさんとこの放送は勉強になるよね。
ねえ、なんか申し訳ないよ、
話題豊富だしさ。うちなんかさ、てんてんてんみたいな感じでね。はい、
そんなところでお役に立てるのなら。
はい、
トムジーさん、
お、こんばんは。て、何もまで言ってなかった
の。お久しぶりです。
お久しぶりですね。
今日も聞かせていただきます。
あ、よろしくお願いします。相変わらずですよ、デカプーケは。
マロさん、こんばんは。今日も聞かせていただきますね。
あの、何かしながら聞いてくださいね。今日つまらないよ。
今日はあんまりでもないので。
でもやるけど、うん、あの、ちなみに今日デモは、一つは、まあ、両方ちょっと触りたいなと思ってるんですけど、一個はこの前やっと分かったことで、あの、iPhone の方の文字の範囲選択っ
ていうか、もうやりますか。
いい、もうやるつもりです。
え、はい、
後で
読んじゃっていいですか。TS さん、すみません、iPhone にしてから相手が電話を切るときに、
うん、
音がプープープーと3回鳴るようになったのですが、これは AU の音ですか。
あ、切れたと相手が先に切ったときにプープープーっていうね、あれは別にソフトバンクでも言う。
電話が切れた単純に音なのかと思ってたんですけど、どうなんですかね。
多分ソフトバンクでも言うと思うけど、昔使った時は言ってた気がする。
うん、オギャリンさん。
オギャリンさんじゃないです
か。オギャリンさん、ごめんなさい。
オギャリンさんって、あの、多分よくトムジーさんのところとかにいらっしゃる人じゃないかな。シーさんのところもいらっしゃる。
はい、しびれを切らしたり、ラクスマに絶望したりで、リンゴ電話に乗り換える人多いですね。そうなんですね。
でも、全然違うものだと思った方がいいかなって思う、
うん、まあ、ただ環境によってですけど、こう、うん、iPhone とスマホどっちがいいかななんて友達から相談されたりすると、その方の環境によっては iPhone にしといた方がいいかもって勧めた方は何人かいます。
あのね、人によってなんですけど、こうどっちも使ってみた感想で聞くと、 iPhone いろんなことできるけどさ、覚えなきゃいけないジェスチャー多すぎだよって言ってる人もいました。
Android だって十分ジェスチャー多いと思うんだけど。
でも多分 Android はそのジェスチャーをやった中から次に項目を選ぶってい こうメニュー選択形式みたいなところがあるじゃない。
パソコンでショートカットを覚えない私には Android も良かったんですけど、
その割には相当イライラして
る。いや、うん、ただ使えるようになるまでにどうしても目を借りなきゃいけない、
そのストレスあるよね、
あるので、簡単にあのうちの機能みたいに初期化しましょうとか簡単に言われてもできないとか、
あ、そうだ、
そういう不安はありましたけどね。
あのそれはね、でもどうも Android も今後改善していくんじゃないかなとイメージしてます。少なくとも 4.2.2 を使っていて、昨日英語なんですけども、これはね結構わかります、やってて。だからなんとかこう日本語の、まあ、ドキュメントトーカーをインストールするなりにたどり着いて、なおかつ、まあ、以前にこう Google アカウントを使ってて、そのデータを保存してる人は、僕なんかは昨日あの Google アカウントにログインした瞬間にダーッとアプリ落ちてきたんで、そんなにドキュメントトーカーを探しに行く手間もなかったんで、苦労は少なかった。
まあ、ただ今まで使ってたからっていうのもあるし、
もちろんそう。なんかね、ほっとしました昨日久しぶりにドキュメントとかの声
聞いて。デカプーさんの場合はいざとなったら画面がちょっと見えるからね、頑張れば見えるので、
そうそれもあるな。だからね、そういう意味では、
うん、お店の人にお願いするって言っても、お店の人がサービスしてくださる範囲ではないので、
うん、あのボイスオーバーはね、もともと iPhone のボイスオーバーはもともと機能として OS に存在しているので、まあ、サポートを受けたいと思えば受けられるし、今は日本語のボイス
オーバー、Apple の方とかだったらね、
日本語のボイスオーバーの説明も説明書に載ってるしね、
うん、だけど普通に携帯の会社に行ってドキュメントトーカーとか言ってもほとんどの方は分かりませんからね。
ただ iPhone の方のボイスオーバーのオンって、自分でできるってよく言ってたから、いつでもホームボタンを3回押したらできるかっていうとできなくて、あれ、アクティベーションする前、電源入れたすぐっていうか、まあ、電源入れて設定が始まるときにホームボタンを3回押さないと、後でやろうとすると設定の中の一般の中のアクセシビリティの中のボイスオーバーをオンにしないとできないんですね。で、まあ、あるいはパソコンにつないで iTunes でボイスオーバーをオンにするってボタンをポチッとパソコンの方で操作しないとできないんだね。この前買った時できなかったもんね、
うん、
なんかアクティベートする前にホームボタンを3回、要は自分で
ね、いきなり箱から出してホームボタン3回っていうのやってみたかったんですけどね。
そうアップルで買えばできるんで、
はい、うん、そんな説明してなかったんで、お店の方は親切でやってくださったのでね。
そうなんかでも量販店とかで買うときにアクティベーションして渡すんだね、あれね、
そういう
感じ
ものみたいです。
うん、そうだね、はい、続きある、
はい、マロさん、基本的なことをお聞きします、
はい、
AU の回線トラブルをよく耳にしますが、はい、実際にお使いになっていかがでしょうか。今のところないですよね。
回線トラブルは起きてない。
でもうちが買うちょっと前に、なんか、
ああ、大嘘つきやってたよね。
いや、じゃなくて、私 AU 買うと思ってなかったからよく見てないんですけど、アドレス帳、連絡先が消えたとか、なんか、
あ、なんか言ってたね、はい、あ、誰だっけ、誰だっけ、その
っていうのをツイッターで お見かけしましたけど。
いや微妙にね、ちらほらトラブル起きてるんだよ。で、まあ同じぐらいだろうと思ってたんだけど、電波のカバー率は今ソフトバンクが e モバイルを買収してしまったので、ソフトバンク入んなくても e モバイルの電波が入るところでソフトバンク使えちゃうんですよ。だからソフトバンクの方がカバー率はいいのかな。ただ都会っていうか都内にいる人たちはあんま関係ないのかね。よくわかんない。
なんか話すと長くなっちゃうけど、
うん、
あの AU は初期設定では電話あの連絡先は AU で預かってくれて管理しているので、仮にそうなっちゃってもまた AU の方で復旧できるみたいですよね。
ただあの AU でしか使わない。
だから、はい、話すと長くなる。
了解しました。はい、じゃあさらっと流します
。その iCloud の話はまた後。
また今度。はい。はい、
それで TS さん。
はい。
ドコモは普通に家電と同じプーだったような気がするのですが。どう
も。ああ、っていうか、多分。わかんね。変なことは言わない。
ちなみに留守番電話サービスに加入しているのですが、女性の音声はドコモの方が好きです。
あ、そういう個人の
好みも
あるんでしょうね。
はい、
au お留守番サービスに接続しますって。
Android は最初からついているようですが、 iPhone は加入する必要がありますね。
え、ついてる。
あ、あれもなんか機種によるんじゃなかったっけ。
それは留守番電話サービスセンターっていうのと伝言メモというものは全く違うものなので、一応一緒くたにしない方がいいかな。留守番電話サービスセンターはどこの会社でもありますけど、
でも有料ですよね。
有料です。で、サービスセンターじゃなくて携帯電話についてる伝言メモはドコモのスマートフォンで言えば、スマートフォンによってついてるものついてないものがあります。で、iPhone はついてないです。だからセンターにつながなきゃダメです。
シン、
はい、
さん、
はい、
まさかとは思いましたが、やっぱりネクサス7買ったのか。
ほっほっほっほっだからね、昨日キーボード使えない、あれおかしいなおかしいな、でね、使えないおかしいなおかしいなと思ってて、 IME 設定したのになと思ったら、単にデフォルトのキーボードをドキュメントを IME にしてなくって使えなかったってオチだったんですけど、だからこうしょうがないな、メーリングリストに聞こうかな、でもな、ネクサス7のデカプーですって言うのやだなと思って。
3代目にしてね、何言ってるんですかって感じです
よね。でもね、そんなもんなんだって、なんか抜けるんだって。
初歩的なミスですね。
本当に初歩的なミスだよね。はい、ちなみに自分があのガイド読んで設定しようなんて思ったこともないし、あれも作り直さなきゃね。
シンさんが来週は iPad mini お買い上げですかねって。
ですね、 iPad mini と、タブレットを買おうかと本気で思ってたんですけど、その価値をね、うちの大蔵大臣に説明するのに、なんだ、プレゼンテーションで失敗しまして、
どっちか一個よって、子供のおもちゃじゃないんだけど。
でもどっちか一個は手にしたわけですよ。はい、まあ、そんな感じです。
トムじいさん、
はい、
チコちゃんにバラされているデカプーさん、面白すぎ。何歳になってもおもちゃは楽しいのですか。そうですよね。
そうだ、別にトムじいさんのせいじゃないけど、アンドロイドというこの恐ろしい世界に手を出したきっかけはトムじいさんであるんで、これ
背中を押していただけましたか。
そう、背中を押してもらって。テザリングもできるし、いいよ。なんかね、変なささやきが聞こえてきたんだよ。よかったけどね、楽しいし、うん、
で、シンさんが眠れないのは物欲に興奮して眠れないに一票。
いや、あの本来動くであろうはずのものが動かなくて気になって眠れないんできっと。あ、ネクサス7ってバイブレーションってあるのかなって誰か分かれば教えてください。
ないんじゃなかった。
あ、でもさ、なんかネクサス7のページ見るとなんかバイブの項目があるだけで設定はっていうか実際は動かないのかな。まあ、タブレットでバイブある必要ないもんね、電話とかじゃないんだから。僕ブルブルする方が好きなんですよ。
TS さん、土日で朝7時に起きるのって早い部類に入るんですかね。
あ、すいません、うちありえないです。あ、怠け者がバレちゃった。うちね、あの休めるなら1日寝てるかもしれない。
さすがに
お昼に起きるね。
ただちょっとあの仕事のシフトが変わったりとかいろいろありまして、ちょっと疲れていて、昨日は正直昼まで寝るぞと思ってたんですよ。で、アップルは夕方行って
で夜食事して帰ろうだったんで、ね、
食べて帰ってこようと思ってたんですよ。
そうなんだ。笑ったな。でも本当に忙しかったんですって。あの、はい、デカップ受けにしてみりゃ結構忙しい時期なんだよね、5月6月っていつも。
デカップはデカップでちょっとここのとこ忙しく、
すごいバタバタして、
私は私でバタバタと。
まあでもね、皆さん会ったら分かると思いますけどね、忙しい割には痩せないねって言わないでね。
ポケモンですから。
はい。
で、オギャリンさん、
はい、
Facebook や Twitter で VO が読み飛ばすのは、うん、私のところではプレミアムボイス使用時に現れます。
あの圧縮ボイスだったら大丈夫、
はい、音質気にしないのなら圧縮ボイスで。
あの音声聞いてるとさ、
イライラ解決できるかもしれません。
なるほど、イライラしません。
いや、でもなんか多分前最初に買った時も最初は圧縮ボイスだったんじゃないかな。
最初に買った時って昔は圧縮ボイスしかなかったんだ。
いや、最初ってあの先月買った時
そうだったかな。で、
いや、昨日も
昨日シンさんのページ見ててっていうか、ないないって言ってたら、新さんのページ見たら何か書いてあるかな
と思ったら、ないないないないってずっとね探してくれてたから、いや最初はないんだってって言っても信じてくれないんですよ。で、最初はないんだよって新さんがそう言ってたよって言ってやっと信じてくれたんですけど。
ああ、やめなさいよそういう家の中の本当にも。はい、
で、シンさん、確か、ハーティープラザがあったところにスマートフォンラウンジができたんですよ。あー、ハーティープラザがなくなってしまったと思った時期もあったんですが、存続していたんですね。
あの、あれはね、スマートラウンジっていう、なんだっけな、どこも丸の内なんとか店っていうのになってて、それを別名スマートラウンジっていうらしいんですよ。で、そのスマートラウンジっていうのは、最新の、本当に出たばっかりとかの、スマートフォンとか端末を、見たり触ったりできる、結構特別なタイプの場所らしいんです。で、その中に、ハーティーサービスっていうの、ハーティープラザ、今までハーティープラザでやっていたその高齢者だとか障害者向けの、接客だったりそのサービスだったりを引き続き行っていて、カウンターがこうだーっと一列あったら、端っこっていうか一番入り口側にそのハーティー用のカウンターがもう特設されてるんですね。で、もう多分そのスタッフも特別にいるんですけど、あのハーティー用のカウンターじゃなくてもいいですかって私は昨日言われて、あ、別に構いませんって言って、あの でもね本当に、あ次こういう風にします、ああいう風にしますって言いながら手引きもすごい、なんて言うんだろう、まあ、こんなに親切にしてもらっていいんだろうかと思うぐらい親切で、はい、あのとても感じのいいお店でしたね。あの新有楽町ビルって結構新しいビルの中に入ってますね。
で、平瀬鍼灸院さん、
あらこんばんは、聞いていただいてる、
出先からスマホで聞きながら帰ってきました。リアルのカエルとネットラジから聞こえるカエルの大合唱に埋もれながらお二人の声が聞こえてきました。え、うちカエル鳴いてます？
うちらのお腹じゃない。
ご飯食べましたから。
うちカエル鳴いてないですよ今日。うちの周りには実は田んぼがないので、ね、3駅ぐらいもうちょっと南側に行くとゲロゲロゲロ聞こえますけど、うちは
鳴いてない。虫は鳴くんですけどカエルはいないかもしれない。で、もし、あ、でもなんか今扇風機が回ってるので
多分それがもしかして聞こえてるのかな、
あれかな、
はい、移動しながらも聞いてくれるの、
ね、
嬉しいわ。
あ、で、もう一つ平瀬さん、
はい、
今日床屋に行って出た話、
はい、
ご家族で iPhone と Android を半分ずつお持ちなのですが、 iPhone はパソコンに接続すれば復旧できるケースがあるけど、直接サポートを受ける場合は Apple Store に出向かなければならないのが、ごめんなさい、
うん、長いのか、
はい。出向かないといけないのが何とおっしゃっていました。確かにね。でも修理だけ受け付けてくれるところがありますよね。
なんとかセンターっていうんだけど、どういうサポートを受けたいかによりますけど、基本電話でなんだろうな、そのアップルケアサポートってアップルの会社ってシニアアドバイザーとかにつなげば専門スタッフで結構対応してくれるのと、iPhone 自体の故障だったりとか、なんか挙動がおかしいっていう時はこのもちろん年間のサポートに入ってないといけないですけど、ちょっとおかしいから見てください、でもすぐ使いたいんだよねっていう時は黒猫ヤマとか取りに来て、でその時に新しい iPhone を渡してほいって言って渡して帰ってくれますよ。だから、
まあ、状態にも
よるんだけど、あでもそれはね結構自己申告になんとかなって、で逆に持ってった時の方がめんどくさかったです
ね。あとなんかどっかまでとなんか京王線の途中の駅まで
行った
ことありますよね。
そうそうそう、でなんか津田沼にも千葉はあるっていう、ね、でもなんか行くってなるとアップルストアっていうとなんか銀座のアップルにってよく言われますけど、
ね、まあ、全国に何箇所
かあるんでしょ。
6箇所
あそんな少ないの、
わかんない、行ってきた。
なんですね。
いや確かそうだったけど。
そうなの、
ちょっと私の耳は当てになりません。
だから逆に動けない人は、体が全然動けなくて外にも出られない人は iPhone の方がいいかなって思う、
うん、
そのお店に、まあ、だって外の空気に触れたら疲れちゃうって人も中にはいるし、人と対話するのが苦痛とかいうのもあるじゃん、
うん、そういう、まあ、でも必ずできるとは限らないんで、
うん、もちろんもちろん、うん、まあ、だけどそういうこともありますね、うん。
TS さん、はい、iPhone での配信選択、私はなんとか覚えられました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。あ、まだあるんです。あと今日初めて電話帳に追加する操作をしました。
どっちで？
はい、
どっちで、
どっち、
iPhone、
iPhone で、
iPhone か。
でそこで感じたのが、メールで電話番号がリンクになるのはいいのですが、ダブルタップで出てきた項目に発信はあるのですが、電話帳に追加がないのが、ダブルタップして出てきた項目に発信はあるのですが、電話帳に追加がないのが不便に感じました。あ、電話帳に追加ありますよ。
え、それってダブルタップ
の、ダブルタップの長押しすると電話帳の追加ありますよ。
行ってみましょう。
私も自分で見つけたからって言わっちゃってね、
はい、やっぱりさ、チコちゃん先生に今度やってもらおう。
やめてください。たまたま知ってたんですよ。
俺は脇からやーやーって言ってるだけ。あの、多分この放送が終わるまでにはできるようになると思います。はい、まだ
まだ結構あるんですけど、
いいだって読んでて、
あと 6個。
あ、そんなもんないよ。今あるのだけ読んで中に入ります。
はい。はい、シンさん、新しい iPhone を買うことがあったら、店員さんが電源を入れた直後にホームボタンを3回押してください。って言ってみようかと思います。
あ、そうだよね、
はい。
僕もそう思います。あの、それをやってくれるんなら、その方が。っていうかね、
店員さんは慌てるだろうなって。
あ、でも動かない動かない。
でも C さんはその瞬間に言えるじゃないですか、
ね。そうなんだよね。そうなんだよね。
まあちょっと奥でやってきますって言われない限り。
でもなんかその契約をして、あの、例えば乗り換えとかするじゃないですか。で契約とかした時に何分後に来てくださいっていう間にアクティベーションされちゃう可能性がある
ので。できてたりするんで。
でうちらが行った時にはもうアクティベーション終わってる状態で、うん、っていう、こう、あ、こういう状態なんだと思って、
はい。で、ゆきさん、ゆきさん、
はい、
ドコモの留守電センターの女性の声、
はい、
中村さんね。
え、あ、そういう人
なの。はい。
はい、本当の人の声なんだね。
え、そうじゃないですか。
合成音声の場合もあるのかなと思ってさ、
いや、あの、ほら、電話の時報の声とかも、
時報の声って、でもあれはちゃんと意味があって選んでるんですよ。
ほ、あの、人間、あの、合成じゃないです。
合成じゃないよ、あれは高音も低音も一番中間で、人の耳に一番ストレスを与えない音として選ばれてる人らしいよ。
ああ
、だけど、あの、12時から12時までずっと喋ってるわけじゃないらしいけどね。
あいうえおとかってこう
全部入れて後で組み合わせるでしょ。
わかんないけど、
なんかテレビだかラジオだか出て言ったことが、
はい。で、シンさん、両方欲しかったんだやっぱり。
だから1週間前に iPod、 違う、 iPad ミニとタブレットが欲しくなった朝って書いたじゃん。
いや、今あのお友達が、あの、やっぱりこうパソコンとか iPhone とか iPad とかを教える仕事をしているので、そこのお部屋に行くといろいろ置いてあるんですよね。
ね、この前うまく使われちゃいました。まあ、僕好きだから全然。
使われちゃいましたって失礼な、自分で言ったんじゃないです
か。だから好きだからって言ってるでしょ。最後まで話は聞きましょう。いやだね、あのね、部屋に行ったらね、iPhone がね、6台 ?8 台 ?8 台あった。
そんなことバラしちゃっていいんですか。
あの8台のね、アクティベーションをしたときはね、ちょっと
5台じゃなかった
？ 8 台じゃん。5台か。
5台ですよ。
6台か。
5台ですよ。
なんか講習会をやるっていうんで、でもなんか講習会やるっていうと、あの、Apple とかって協力してくれるのね。
いや、でも、どこでも、誰でもできるわけじゃない。
もちろん誰でもってわけじゃなくて、そういう団体として
ちゃんとそういう段取りを取らないと、う
ん、取ればできるんじゃない、うん、だからその人と今度あのアップルとアップルドコモ、まあその銀座ツアーじゃないけど、そういうツアーをやろうとか言ってちょっと笑ってたんですけど、 結構楽しそうだよね。
なんかそこに iPad mini とかもあって、
そうい
いなと。
iPad mini もあっていいよね、
はい、
動画撮るのにねいいなと思ってんだよね、
うん、
ちょっとあのまだちょっと言えないんですけど、ちょっと楽しいことが近々始まります。
まあ、今言っちゃうんです
か。もうちょっと経ったらお話できると思います。
あとシンさん、ネクサス7バイブレーションないです。あ、
ないんだや
っぱり。ふらふらふら、ない、
あれでもなんかで買え、そっか、ないのかな。シンさんに言うのはないよそれ。
なんで私の言うことは信じないのに。
当てんなんだけ
ど。ゆきさん、あ、ゆきさんもあのネクサス7はバイブありません。
ありがとうございます。みんなよく知ってるな、使ってる人ばっかり、は
い、で、あ、平瀬さん、あの平瀬新球さん、あれ前聞こえたのは虫でしたか。
あ、コオロギってかスズムシみたいなやつ、ね、あれ9月の頃ね、去年の。
じゃあ今日聞こえたのはカエルじゃなくてスマホが発する雑音だったのかな。なんでしょうね。あ、でも
あの、
コオロギは秋になると結構聞こえるので、
もしかして高いビーンっていう音であれば外の電気か、あれいつも気になるんだけど、なんかの音だと思うんだよね。今も聞こえてるんだけど、すごい耳障りなんだけどさ、音が。
ね、まあ、とりあえずさっきお約束した分は終わりました。まだあの来てはいるんですけど、
はい、じゃちょっとそこで切ってもらって、はい、Android ですけれども、先日ですね、まあ、ちょっとツイッター見ててあれと思って、うん、私が感じたことをちょっとお話ししたいんですけども、今 Android だったり iPhone だったり、うん、ね、使ってる人も多いから興味を持つ人がすごく増えてるんだな、いいことだなって思います。で、実際なんか、ね、私たちが変えた先月でも身の回りにいた人が 3,4 人パタパタパタっとこうスマホ、 Android であれ、あの iPhone であれ購入してて、なんか面白いなってやっぱ思うんですけども、楽しいなって思うんですけど、
iPhone だけで私が知ってる限り4人ぐらい変えてて、
で au にした人も結構いるんだよな、
うん、半々ぐらいかな。で、スマホを持ってて新しくしたっていう人が何人か3人。
あ、本当。うーん、で、まあキャンペーンやってる時とかね、まあそれはそれでいいんですけども、私ね、あの視覚障害者だからって特定すると、まあ、嫌がる方もいらっしゃると思うのであれなんですけど、分かんないじゃないですか。で、分かんないから、まああの私なんかも C さんの放送を聞かせていただいたりして、新しい情報っていうのは本当に分かりやすく入ってくるのですごく助かってるんですね。で、なおかつ自分が興味があるから、ああでもないこうでもないってこう、この会社はこうだな、あの会社はこうだなって、機能的なところは C さんのところで勉強させてもらって、で自分に合うかどうかは それぞれの会社に聞いてみて調べてみて選んだりするんですけども、初めて iPhone なり Android だったりを、ね、購入するときに、大事なことがやっぱりあると思うんですね。周りがとっても楽しいよ、とってもいいよ、とっても楽しいよと言われて、僕も iPhone 一番最初 iPhone 買ったんですけど、お金がかかることなんですよやっぱり。やっぱ生活があって、で生活に必要なものだったり、まあ、単なる遊びだったり、まあ、人それぞれ違うと思うんですけど、やっぱりね、1万円以下のものじゃないんでね、もともとが1万円っていうか結構高額なものじゃないですか。 iPhone だって5万1000円、16ギガで、ましてや、Android のスマートフォンなんか7万とか8万とかしますよね。でこれをドキュメントトーカーっていうのが、ドキュメントトーカーっていうのがあってまで知ってる人がいたらまだいいんですけど、なんかとにかく喋るらしい、喋れば僕にも使えるんだって思って、購入される方も結構いると思うんですよ。ただ そのお店に行ったらお店の人がみんなやってくれるっていう感覚でその状態で行ってしまうと、購入した後にやっぱり使えないから戻したいってことは、これはあのできるとかできないじゃなくて、あまり心象が良くないと僕は思ってます。っ
ていうかできないですよね、基本的に。
だけどやっちゃってやってる人もいるんだよね。でもそうすると今度本当に困った時、本当にサポートが必要な時に、自分が一生懸命調べた上にこう周りに勧めたりする時に、いやあのまた障害者来たみたいなねあんまりこううるさくなっちゃっても良くないなって思うんです。そのある程度自分で分かって、または自分で理解をした上で購入するっていう段階に持ってってほしいんですね。何が言いたいかっていうと、私は弱視なので、ルーペとか単眼鏡だとかを買うときに、この前拡大読書器をですね、2年ぐらい前に、今拡大読書器も19万8000円じゃなくて5、6万でこうポケットサイズのものがあったりするんですよね。で、それを買うときに、実はお店の人はこっちの方がいいですよって、その人は本当にこっちの方がいいですよって意味で紹介をしてくれたんですけど、どう見ても自分の目には合わないんですよ。なんか目がチカチカしちゃって、いや僕はこっちの方がはっきり見えるからこっちにしますって、で実はそっちの方が安かったんですけど買ったんですね。で、ということは人がいいと思っても自分に合うかどうかっていうのは自分にしか分かんないと思うんですね。で、慣れとかもあるので、慣れるまでじゃずっと使わせろってわけにもいかないけれども、ある意味ではなんだっけ au だっけ、今な15日間貸し出し、
貸してくれるん
ですか。そうそうそう、あれはねすごいサービスだなって思います。でも裏を返すと、見える見えないにかかわらず戸惑う人が多いからこういうサービスが始まってるんだなとも思うんですね。なので買ってからどうこう言うんではなくて、購入する前に、いやうち実機がないんですよって言ったら、実機があるところを探すとかね、こうまずとりあえず自分の確認できる範囲内でまず確認する、友達に見せてもらうとかいうのをした上で、こう例えばすごく詳しい方に、サポートを依頼するとかヘルパーさんにお願いするとかいうふうにして購入に進んでいった方が自分にとっても後々いいんじゃないかなって思うんですよ。で、それをいや障害者なんだからで結局見えないんだから分かんないし、それはお店の方でやってもらわなきゃいけないから、じゃあお店の方でやってもらえるように運動しましょうみたいになっていっちゃうと、これはちょっと僕の意見としてはちょっと違うかな。やっぱり買う側がしっかりこう調べて、今は今の時代っていうか今のスタイルで考えると自分で何とかしなきゃいけない部分ではあるのかなって思います。だから非常に買うのって怖いんですけど、私はたまたまルーペを使って画面を見たり画面をなぞったりして、あ見やすいな、あこれは、あ私はね画面を見るという意味においては iPhone より Android の方が見やすいんですよ。画面大きいし解像度もいいのかすごく綺麗に見えるので、Android の方がいいなって思うんですけど、 iPhone は拡大はできるけど画面が小さいので、それだけ一生懸命指でも動かさなきゃいけないし大変だなって思う一方で、今の Android 4.2 の端末以降は拡大機能、拡大文字と拡大機能で、Cさんのページにも書かれてましたけど、2本指、3本指、2本指かで 3, あれ1本指かな、3回要はトリプルクリック、トリプルタップするとその拡大モードっていうのになって、その後ピンチインピンチアウトで要は指を開いたり指を閉じたりすることで文字の拡大範囲を変えられる。で、
画面ボイスオーバーがない状態で、
ボイスオーバーあってもいけたな。ただちょっとやっぱおかしくなるので、どっちを使うかってやっぱどっちかにした方がいいと思うんですけども、
トリプルのスリータップだとスクリーンかっていうのか、
それは違う、それは iPhone でしょ、 Android、
あごめんなさい、 Android
そうそう Android ね。でこの前どうもウェブは拡大できるけど他は拡大できないという説明をその人は、あの私が聞いた人の話はあったんですけど、 4.2 以降の端末においてはその拡大機能っていうものがユーザー補助の中にあるので、そこを試してみて、あ自分で使えるかな、拡大した状態で画面をね右から左で指でずっとずらしていって読んでいって、また次の行を読むときにはまた戻してまた読んでいってっていうのが自分のスタイルに合ってるかなってことを確認してほしいんです。でその上で要はその書き込むところのボックスを探すのは探しやすいかとか、私はルーペを持ってやっていくないんですけど、指でこう画面を動かしながら目的のものを探していって、なおかつそこでタップしてうんぬんかんぬんっていうのは正直結構きついと思ってる人なんですね。で、iPhone もスペックが上がってきて、こう文字入力は正直、まあ、どっちもどっちなんですけど、インターネットのページを読んだりするのはもう文字が全然小さくって、こんな見える人だって小さいだろうと思うような小ささなんで、ボイスオーバーで読めて結構前よりもなんか読みがいいような気がしているので、ああ楽になったな、ボイスオーバーでの操作っていうか、そういうのをすごく感じるようになったので、まあ、そういったことっていうかね、ちょっと見てみるってことを購入する前にやってほしいな。
本当に人それぞれですからね、どっちがいいかって。
そうあのね、だから iPhone の方、 iPhone がこういうものですよ、 Android はこういうものですよ、でこっちがいいよあっちがいいよって言うんではなくて、好きな方って言い方をしてしまえばそれまでなんですけど、その人に合ったものを選んでほしいなって。でね、やっぱそれは、ね、時間をかけてもいいものを、自分に合うものを選ぶべきだと思います。大変ですけど、だってね、やっぱり楽楽本がいいから楽楽本が出てくれるのはそれは一番いいんですけど、今なんか出る雰囲気なさそうだしさ出てくれたらいいなとは思うんですけど、うん、だけどなんか、まあ、出たらね、出たでそれも選択肢になっていいなと思うんですけど、うん、今あるものの中で考えるとやっぱりどっちも良さっていうのはやっぱあると思うので、はい、見ていただけたらと思います、はい。iPhone の方の範囲選択ちょっといきましょうかね。
ボイスオーバーを、
はい、これはボイスオーバー
です。
ごめんなさい、皆さんが一番嫌な思い
してる。大変なものを落としましたね
、マイクを落としました
今のここで聞いてくださってる何人の2つの耳が、うん、
ね、片方でしか聞いてないかもしれないからね。
いやでも、
はい、っていうか何人聞いてるかは全然見てないんですけど今日は、はい、
ラインロック解除、超音がオフです。
ゆっくりにしたんですか？
はい、ゆっくりにしました、まあ放送だからね、はいはい。それでですね、
メール3個の新規項目、
ちょっと待ってください。
ボイスオーバーオフ、
これ使うのか、でも名前出ちゃう。
本文開いておけばよかった。
タリア、
ボイスメッセージ https://dl ドラッグバックスーシャカンテントドットコム、
ちょっと、来たメールを開きました。で、もうこれはあのちょっとドロップボックスのアドレス読んじゃってますけども。
メッセージをマークボタン。https://dl ドラッグバックスーシャカンテント。
まあこの例えばね、アドレスをコピーしたいとか、そういう時にはこれをダブルタップすれば、ダブルタップの長押しすれば。というふうに、まあ、キャンセルもありますけど出てきます。でこれはリンクなのでこういうふうに、出てきますけれども、今自分が選択したいところにまず、この HTTPS ってところからコピーしたい場合には、2本指で人差し指を、人差し指と中指で、やりたいと思います。で人差し指は置いたら動かさない。で中指を広げていくことで、こう範囲が広がっていきます。失敗しました。もう一回いきます。今 http コロンスラッシュスラッシュまで範囲を広げました。まあとにかく
宛先中川14時16分 https スラッシュスラッシュ dl https コロンスラッシュ選択中ので
、ここまで選択します。で、もっと開きたいときには今画面の端っこまで指が来ちゃったんですけど、もう一回指を戻して、
選択が解除されています。スラッシュ dl セピリオド dr 選択 o 選択中の d 選択中の
というふうに広げていけばいいんです。でこれで指を一回離します。そしてローターを使って編集を出します。やっちゃった下手くそです、できてません。
https スラッシュスラッシュ http コロン選択中のコロンスラッシュスラッシュ選択中の
でスラッシュスラッシュまで選びました。で
リンクフォームコントロール編集、
これ編集というところまでいきます。でそして縦スワイプします。
すべてを選択コピー
で今範囲を選択しているので、このコピーっていうところに行ったらダブルタップします。
https スラッシュスラッシュコピーしました
というふうに言ってコピーしてくれます。で例えば今はこの文頭からなので、左から右にスワイプ、右から左にスワイプして文頭から今は選んでいけたんですけども、この例えば http コロンスラッシュスラッシュの後から今度コピーをしたい場合、これは一文字読みにしてスラッシュスラッシュの隣まで行って、そこからピンチアウトしてって、範囲を選択します。それであとはもう一回ローターで編集を出してコピーを出して、コピー編集でコピーを探してダブルタップすると、そうすると、その途中からの文章の途中からの範囲選択コピーができます。でこれもちょっとやってみましょう。
オン https スラッシュスラッシュ dl ドラッグ変更文字
文字、 今、ローターで文字にしました。で縦にスワイプしてますと
https://d、
ここから後ろを、範囲選択していきます。2本指を揃えて画面につけて
dl セピリティ r o セピリティ o 選択中のo x u c s c e r c c o 選択中の o n 選択中の d e 全 n 全 d セピリオドピリオドの選択が開始 d d ピリオド c o n 全スラッシュ s スラッシュ選択中のスラッシュ z r z y 4 i 7 c 選択中6 o q n 選択中の n スラッシュ p r o d a 選択中の、
まあ、とりあえずこれぐらいでいいや。今 4,5 回ピンチアウトピンチアウトピンチアウトっていうふうにしてました。
もうちょっとゆっくりできないんですか。
なんか選択解除されちゃうのが怖いんです。
グニグニグニグニって言って、あの概念分かってる人はいいけど、
そっか、
聞こえにくいかも。
はい、すいません、聞こえにくいですか。
そんな。
で指離します。でここからこのローターの操作が失敗するとここで終わってしまいます。でローターはこれも新さんのページで書かれてましたけど、私たちね、人差し指を置いてその周りをぐるぐるぐるぐるこう指回してたんですけど、そんなことしなくていいんですね。あの人差し指を手前に滑らせたら、その隣の中指は手前じゃなくて奥に滑らせる、要は指と指を反対に動かすという操作をします。
なんかペットボトルの蓋を2本指でこうくるって開ける感じとかね。
あ、そうそうそうそうそうそう。で、
すべてを選択、コピー。
コピーを選びます。
DL、ドラッグバック数社関連と .com、スラッシュ S スラッシュ0947C66M スラッシュプロータ、コピーしました。
っていうふうに選択した範囲をコピーしましたと言ってくれるので、あとは、まあ、日本語の文章でやれって感じ。
ね、終わってから言うのもなんですけど、日本語の文章でやった方が良かったですね。
すいません。はい、
ちょっとあの URL こう文字化けっていうか、
あ、読み化けするからね、うん、すいません。いや、仕事のメールを使ってもよかったんだけど、そういうのは作っとけって話ですね。
そうですよね、
はい、すいません。すいません。
途中でビヨンビヨンって言うし。
しょうがないじゃんこれは。そうで、これができるのが強みだなって思います。でこれ貼り付けるときには、あの好きなところを持ってって、例えばどこからどこまでの間っていうのは、それこそあのさっきの編集で1文字読みにして、あ、編集じゃない、ローターで1文字読みにして縦にシュシュシュシュスワイプしてって持ってったときに、そこでダブルタップの長押しをして、今度は貼り付けというのを探すと、そうすると、そういうふうに探してもらえれば、あとは、貼り付けっていうのを押せば、貼り付けられるっていうんで、非常に便利だなと。私が前から知らなかっただけなのか、前から
つい数日前ですよね、うちも知ったの。
そう、人に聞かれてね、で、あ、なんかできるっぽいんだけどなと思って、でなんかちょっと調べたんだけどいまいちわかんなくて、アップルに確認したけど、結局ボイスオーバーの質問は少ないんですって言い訳するのみたいな。そうですよね、でも今後勉強しますのでよろしくお願いしますって言われたから、あ、こちらこそお願いしますみたいな、なんか逃げられちゃったと思いながら。でもね、すごくこう親切にしてくださるんで、で、あのメーリングリストに聞いたら、もうバッチリ答えてくれた方がいて、はい、あの助かったんですけど、これは便利だなっていうふうに思いました。で、今 Android の方は 4.2 のトークバックベータ版とか入れると、縦、上から下で、下から上に、下上っていう風にこうスワイプすると文字読みっていうのが前はできたんですけど、今度それがですね、ローカルコン テキストメディアかな、グローバルコンテキストメディアの中に入って、ちょっとね操作が変わったりはしてるんですけども、一文字追いは一応できるんですよね。だけどちょっと範囲選択はそのアプリによってというか、まあ、なんかテキスト全部貼り付けてその中からくり抜くとか、まあ、こういうそういうエディターについては前回かな、その前かなに紹介させていただいているんですけれども、まあ、そういうのも考えると、まあ、編集したいとかいろいろこう文章のやり取りをしたいっていうんであれば、iPhone の方はこの操作自体が簡単ではないですけれども、できるっていう意味においてはね、今はまあ先を行ってるのかなっていう印象ですね。はい、それから
22時32
分ですね、今日は、1個 Android のアプリの紹介をします。
スライドエリアです。ロックを解除。
これあれですね、ロック画面でもずっと指でなぞっていくとスライドエリアですって言ってくれて、そのスライドエリアってところで右にふっとひゅっとフリックするとロックが解除されるというなんか仕様になってるようですね。ただなんかセッティングのメニューがアプリになってて、ノバランチャーでもこの設定のメニューとかをパッと出そうとすることが簡単にできなくて昨日ちょっと困ったんですけども、今日紹介するのは、これ
V.1.1.0
という、アプリを紹介します。これはポッドキャストを、視聴聞くためのアプリというか、RSS リーダーですね。ニュース読んだり、あるいはポッドキャストを聞いたり、するアプリで登録しておくと更新されたときに、まあ、その番組をタップすれば一番最新のが聞けると。でこれ比較的簡単にそこにたどり着けるので便利かなと思います。でこれをタップします。で、この画面のレイアウトは、画面の向きが縦の場合においては、どうもスマートフォンとアンドロイドのタブレットでは変わらないようなんですけれども、ギャラクシーの、SC06D とかと違って、このメニューだったり、このホームだったり、戻るボタンが、ディスプレイの画面の中にあるので、こう触っちゃったらすぐ動くっていう仕様じゃないんですね。ダブルタップなり、しないと動かないっていう仕様になっているようで、まず最初このシンプルリーダーは立ち上げた時には何も、画面にないので、ないっていうか番組を登録してませんので、ちょっと番組の登録をしたいと思います。
最近使ったアプリボタン、
メニューボタンというのが一番右下にこの NEXUS7 の場合にはあります。で新しい、アプリ、新しい番組を探したいときにはアッドというのをタップします。でアッドの中にも
アッド URL、
リードサーチ、フィードサーチ、ポッドキャストサーチってなります。で検索するのにフィードサーチでもポッドキャストサーチでも出ると思うんですけども、ちょっと今回はフィードサーチの方でちょっと行きましょうか。まあ、いつもお世話になっている、DY さんのパルベライズビートをちょっと検索してみます。 間違えたか。
削除を削除しま、あ、ひ、ひ、もし、ひらがなのり、ま、常温、な、と。
で、ちょっと待ってね。
ナビゲーションモードオン。アルベライズリート、カタカナのあ、カタカナのる、カタカナのべ、カタカナのあ、カタカナのい、カタカナのず、カタカナのび、希望の常温、カタカナのと。
で、
アルベライズリートをアルベライズリートに変更しました。アルベライズリート。
こうやって読むんですね。はい。で、
エンサーチボタン。
このスワイプしていくとサーチボタンというのがあるので、サーチを押します。出てきました。
1件中1件目から7件目までを表示しています。
で、ここで出てくるので、
毎週日曜日配信のパーソナリティ DY によるポッドキャスト番組です。ただいま絶賛放送中。選択するにはダブルタップします。
ということで選択しましょう。ちょっと待ってくださいね。
19DY のブルベリゼレアとカッコアルベライズビートセーサーブロム http コロンスラッシュスラッシ
ュブルベリゼレアとタップしますね。
セーサードットネット
。ん？タップしても吸わない。
アルベライズビートコロンオタバタケゴールド http 最近使ったアプリボタンメニューボタン DY のブルベリゼレアとカッコアルベライズビート
ごめんなさい。これをダブルタップの長押しです。ダブルタップの長押しすると何にも音はしないんですけども、ダブルタップの長押しをして、サブスクライブって今言いましたよね。で、これで多分ダブルタップすると、
シングルリーダー V.1.1.0、トータル15アイテム S はアッピット。
多分これで登録できたんだと思います。
戻るボタン。
戻ってみましょう。
DY のフルベリエッジデッドインビリート、カッコ、アルベライズビート、ラストは。
あ、入りましたね。
リストに 0DY のフルベリエッジデッドインビリート、カッコ、アルベライズビート。
これで、今、第何回っていうふうに、こう、第何回っていうふうに言ってるところで、ダブルタップの長押しをします。で、それでなんかこう触ったり、スワイプしてると、サブスクライブとか言うので、そこでもう一回ダブルタップすると、検索したものが登録されます。そうすると、トップ画面の下半分ですね、に、ところでこれ今日のですよね。で、多分これを、ダブルタップすると、流れます。
いいの、ここで再生して
著作権とかあるのかな。一応これをタップすれば流れると、いうことです。非常に追加しやすいです。で、起動するたんびに、これは更新されて、更新があれば更新されていくと思うので、まあ、この画面の下半分のところでこう見ていただいて、それをタップすればそれがすぐ放送として音として流れてきますので、比較的簡単じゃないかなと思ってます。ちょっとこのサーチするところとかは、まあ、英語になっちゃったりとかしてますけども、まあ、これは慣れるしかないですね、きっと。はい、私もこれ紹介してもらったんですけど、例えば、NHK の NHK の、ニュースだとかも、ここで検索しておけば、聞けますし、例えば日本放送のポッドキャストだとか、ポッドキャスト番組とかもいっぱいあるので、そういうのを検索してみると聞きたいのが見つかるのかなというふうに思います。 で、iPhone の方はですね、今日はダウンキャストを紹介します。
20時40ロック解除メール8スポーム設定、
ダウンキャストというのはこれは有料のアプリなんですけれども、アプリを起動したときにこの更新をしてくれます。なので非常に便利ですけども、どんな構成になっているのかってことと、これが何でいいかっていうと、一個一個のポッドキャストに対して、更新があったらいくつまで保存しておくかとか、あと Wi-Fi 環境で更新をするかとか、 3G 環境でも更新するかとか、そういうものが選べますし、いらなくなったら別に iTunes に接続しなくても削除ができるというアプリです。で、まあ、ざっとこんなのがあるよという程度にいきます。私はいくつかの番組を登録しているので、今立ち上げると多分更新作業が行われるんだと思います。更新がありますよというんで、今やっていると思います。で、これは
選択中のパドカストスタブ前後注意1個、
一番左下にポッドキャあのタブが一番下にありまして、
プレイリストスアットタブダウンロードスモアタブ前後15個、
私あんまり見てないんですけども、
アットタブダウンロードスアットタブ前後
15個、アットっていうのはこのさっきと同じですね、検索するときに使うやつです。で、
アットポッドキャストマナリーサーチフォーパドカストス、トップパドカストス、見出し、オール、アットス、ビジネス、コメディ、エデュケーション。
ビジネス、コメディ、エデュケーションみたいな感じで、こういろんなカテゴリーがありますけれども、サーチポッドキャスト、サーチフォーポッドキャスト、またあとポッドキャストマニュアリーとか、サーチポッドキャストを使います。今ピロンって言ったのは多分ダウンロードをしてるんだと思います。
サーチフォーパドカストス検索フィールド編集、検索フィールド編集中、
まあ結構自分で入れちゃったのであれですけども、例えば NHK とこに入れると、あ、日本放送にするか、
ひらがなにだだちつでしょう、
やっぱ行き過ぎちゃいますね。
なんで行か
ない？いや、行き過ぎちゃったからしょうがないからもう一周してるんで。
戻れば。
カタカナの日本、オブ総局の方、放つ、オブ総局の総、送る、候補。
で、こうやって出して。
候補、全0個注意1個、自動修正、日本放送。
で、検索します。
シーアキングフォーパドカストス、省略記号、ザナカプロボイス、そこまで言うか、ステータス、サブスクライブド、パブリッシュド、木曜日。ソサイエティ&カルチャ日本放送
とか、
バスオカ左鍵カッコ裏チャンネルステイダスオディオノットサブスクライブドパブリッシュド2012/04/01バスチャナパクロボイス、そこまで言うかステイダスオディオサブスクライブドパブリッシュド小島よしこのオールナイト日本ゴールドステイダスオディオノットサブスクライブド、
このようにこの日本放送に関連するポッドキャストがいっぱい出てきます。で、例えばこのじゃあ小島よしこのっていうやつをダブルタップして、
アットポッドキャストサーチ http スラッミズボリン http スラッシュスラッシュポッドキャスト 1242.com スラッシュ稽古スラッシュインデックス xml リンク
っていうのが出てきますので、これはどうするんだったかな、
サブスクライブボタン、
サブスクライブっていうのを押せば、と、あ、違う。
ビューエピソードズボタン。サブスクライブボタン。サブスクライブの向こうの。
サブスクライブ。
リンク、カレンダーイベントを検出しました。
サブスクライブを押すとこうやって多分ダウンロードしてくるんだと思うんですね。
ビューエピソード図ボタン。
でビューエピソードっていうのをやると過去の、放送の
小島よしことアンゴールドポッドキャスト23529ステータス ODO ニュー小島よしことアンゴールドポッドキャスト23522ステータス ODO ニューアンプレイド
っていうのが、あるのでこうやって聞きたいものを選ぶ、またはさっきのようにさっきの、サブスクライブっていうのを押すことによって、画面のっていうか、ポッドキャストっていうタブの中にこれが組み込まれて更新されるとその上の方に表示されるので聞くときに分かりやすいかなと思います。ポッドキャストっていうアプリもあるんですけど、私はよく分かんないうちにこっちがいいよって言われたんでとりあえずこっち入れてみてて、いくつ更新す、この番組の聞いてない番組をこの中にいくつ残しておくかとか、聞いた番組聞いてない番組っていうのが分かったりとか、あと削除とかもできるので、よかったらこう音声自体は載りますので、ちょっとお金が180円かなんかかかりますけども、それぐらいのお金を払っても使いやすいんじゃないかなとか、さ検索がしやすいっていうのがいいみたいなので、もしよかったら見てみてください。はい、ではツイッターを、はい、
パソコンが動かなくなっちゃったので、
マジ
貸してください。
マジ、
これ画面どうなってますか。
ああ、それね、一回閉じて、
はい、でしばらくお待ちください。
画面表示。
お？動いてるんだけどね。画面真っ暗だね。
なんかやっちゃったんです。
何やったの？
何やったって分かれば。
スクリーンバッ
ド。そりゃそうだね。皆さんごめんなさい。
どう？
うん。
あれはないですか、
ノートあるけど TBJP の準備してないので、ちょっとごめん、レッツノートが固まっております。
まだ何通かちょっとツイートをいただいてたんですが、ごめんなさい。
そっちのパソコン立ち上がる？
声が遠いんじゃない？
あ、大丈夫だと思う。
なんか喋っててくださいよ。
うん、そうだね。何喋ろうか。なんかそう言われると出てこなくなっちゃうぞ。ちょっと。すごい不意打ちにびっくりしたんだけど今。はい、
さっき覚えてるイベントでは、TS さんが、ダブルタップホールドで、
できました、
電話上に追加できるんですねっていう、まだ試されたかどうかちょっとわからないですけど、
ちょっと無茶をしました。
あと平瀬さんが、NTT のあの人、喋っている方は、中村恵子さんです。
それ誰か言ってたじゃん、さっき
中村さんですっておっしゃってたんですけど、
中村恵子さんって何、有名な人なの
多分。
すいません、やめようぜそういうの。いやただいま放送中でございます。聞いてくれてるの？あ、立ち上がったよ。
スクリーンが表示されています。
立ち上がった。トークバックからもでいいんだよね、
はい、すいません失礼しました。
強制的に終わらせた、
はい、しょうがない。向こうでもちょっと喋ってますが、
バルーンバルーン、よいしょ、皆さん申し訳ございませんもうじきに終わります。終わらしちゃう？
はい。
はい。はい。じゃあお願いします。
すみません。
はい。
トムじいさん。
はい。
携帯電話に限ったことではありませんが、
うん、
日本の変ピンポリシーって海外に比べてあまりにも劣っていると思います。
あ、そうね、あのなんだっけ、
アメリカなどではペイ購入後一定期間、
1週間ね、ペイオフね、
1週間なんですか、
ペイオフだっけ、なんかそういうなんか制度がある、あるある、あ、当たり前のように普通に、
あの一定期間なら使用済みでも返品できる、うん、そうそう、ということですね。
なんか気に入らないから返すとかね、あのひどいのは食べたのに、食べた空の袋持ってってこれは美味しくないよって言って金返すって言ったりとか
それめちゃくちゃじゃないですか。
いや、あのね、それは日本人の感覚なんだよね、
うん、
だからその感覚の方が俺はいいと思うけど
ね。オギャリンさん、
はい、
弱視が使う視力を補う用具は本当に値段が高いからいいとは限らないですね。私も弱視なのでよくわかります。
うん、値段じゃないです、合うか合わないから、
はい、
あのただ値段が高い方がいいものなのかもしれないって瞬間思うのでで
も私もあの弱視の頃ルーペを探していて、
うん、
普通一般的に使われているルーペ、これがいいよこれがいいよっていうのだと倍率が低くて見えなかったんですよ。でもっと倍率の高いのありませんかって言うけど、あるけどこれは宝石鑑定するやつだからダメだよって何箇所か同じことを言われて、
非球面レンズか
かな、
あ、そうそう、高いやつね、結構
あの本当に1センチぐらいしかない、
うんうん、それすごい分厚いやつだね、
はいはい、である時、いやでもとちょっといいから見せてくださいって言って
見たら
なんだこれ見えるじゃんみたいなことがありましたからねもっと早く買えばよかった。
逆にその高くても糸目をつけちゃいけないなとも思う、はい、もうしょうがないなって思います、うん、
レシートが見えて最高でしたよ。
嬉しいよね、普段見えないものが
画数の多い感じはちょっと分からなかったんですけど、
うん、そうか。
シンさん、
はい、
買ってからこんなはずじゃなかったというのが続出するのは避けたいところです。
本当にそう思う、
ね、そういう意味では機種は限られていますが au のサービスは
いいなと思うよね、はい、私も同感です。
あ、 au のサービスは、うん、あれごめんなさい、
何ですか
画期的だと思います、ごめんなさい、
覚えられなかったね、
はい、
画期的ですよね、おおすごいと思いました。でやっぱさっき の、 そのトムじいさんが言ったのもそうだけど、サービスっていう観点がやっぱ全然この日本とその欧米諸国では考え方がやっぱ違うので、あっちの、うん、私がねさっき言ったのは今の環境においてという意味で言ったのでごめんなさい、あの皆さん誤解をしないでください。でも今の環境ではやっぱり自分たちが注意せざるを得ない部分があるって思っただけなので、
うん、はい、平瀬さん、請願者でも楽々本7を買おうとしてお店の人に最新だからと言われて間違ってベーシックを買ったという人がいますいやだから別に障害者だからとかっていうんじゃなくて、やっぱり自分がこれってこだわりを持って買うんであれば人任せにするんではなくて 勉強していきましょうっていうことですよね。
その方がなんだろう、後で自分も納得できるし、でやっぱりね、あの人こう言ったからこうだったから、
どうしてセブンにしたいのかっていうこだわりがきっとあるんでしょうから、ね、
あのお店の人の対応がひどい時ってやっぱあるので、それはそれなんだよね。それはそれでやっぱり改善していってほしいところも正直あるし、それでひどい目にはたくさんあってるんだけどさ、
はあ、お店の人も必ずしも親身になってくれるとは限らないのに、ああ、はいはいはいってこうポンって、
そうで、それが分かるからやっぱりこう何とかしなきゃいけないし、それがゆえに友達に迷惑をかけちゃったりすることもうちは大いにあるので、まあ、その相手になっちゃってる人たちには申し訳ないなって思うこと多いですけど、はい、
で、もう一つ平瀬さん、私もごめんなさい、私もアンドロイド関連のメーリングリストに入会し、納得してから SC06D を購入したつもりでしたが、でした。でも実際に購入し機種変した当日はめげそうでした。デカプーさんや GQS さんのデモを聞きながら実際に操作し使えるようになりました。大変感謝しています。
そう言ってもらえるとね嬉しいですけど、この放送を聞くしかないから聞くんだみんなそうじゃなかったらこんなダラダラ聞かないよねっていう、こう、はい、あ、でも何かね嬉しい。広瀬さんなんかはね、なんかでもほら聞いて勉強してこう自分のものにしていけるだからいいよねって思います。
はあ、TS さん、おそらく AU にした人の中には私みたいに他の家族が AU で自分だけドコモ、
そういう人もいるんだよね、
だった人という人も少なくないはずです、うん、まあ、ソフトバンクでもそうかもしれないですけど
ね、うん、ただね、まあ、この障害者割引のことに関してどうこう言う、ここで言うべきかどうかは分かんないですけど、うん、この障害者割引手帳を持ってることでの料金の違いっていうのも au とソフトバンクであるので、そういうところもちゃんと調べたりとか、さっき言ったその自分のスタイルにはどっちが合ってるかっていうのをよく見た方がいいかなと思います。
同じ iPhone でもね、割引の仕方が違いますからね。
全然違うんですよ、最終的に料金がどっちがいいかとかね、周りにお友達がどっちが多いかとかね、はい、まあでも、
あと TS さん、自分に合うというのはそれぞれ人それぞれ違いますから、デカプーさんがおっしゃっていることは正論だと思います。とか言っている私も iPod Touch を家電量販店で1回触っただけなので偉そうなことは言えませんが、それでも iPhone にしたのは、
よくそこまでだ頑張ったらね
iPhone にしてよかったと思ってます、ごめんなさい。
いいえいいえ、ツイッター大変なんだよ。
シンさん、ローターの回し方って難しいですよね。
難しいですよね。
私は両手の親指を使って回しています。
すげえ。あれ、でもシンさんのページに書いてたんじゃなかったっ
け。右手の親指をフリックするのと同時に左手の親指を、あ、右手の親指をごめんなさい
疲れてきた
右手の親指を左にフリックするのと同時に左手の親指を右にフリックしています。
ああ、要は逆方向にってこと、
は
あ、あれ新さんのところで見たんじゃないのかな。
私は片手で親指と人差し指でキュッとやりますけど。
親指と人差し指って難しくない俺人差し指と中指も、まあ、何だっていいんですって
なんかみんなやり方が違って面白いですね。
はい、いいんだと思います。だけど なんか本当に最初ローターってのは回すんだって言われてたから、人差し指立ててその周りをぐるっとこう指で回してうまくいかねえなと思ったら、なんかチコちゃんがえ指シュッて反対に動かすとできるみたいよ、えだからすごい簡単で、おおってちょっとここな、ここを買ってからちょっとしてから教えてもらいました。
あと、TS さん、範囲選択って人によってはめげそうになるぐらい難しいですよね。それからスクリーンカーテンをオンにした状態で電源を切っても、改めて入れるとスクリーンカーテンはオフになっている。
うん、なってますね、なってます、なってます、
はい、
なのでスクリーンカーテンはオンにしたらずっとオンになってるって思わないで、やっぱり時々自分がやった操作をもう一回繰り返してみるっていうのは大事かな、
はい、で、あの全盲の方にはあのこうはそこがオフにならない方がいいんじゃないかなって。
そうね、真っ暗のつもりでやっててもなんか丸見えでこう人が見えてたりとかね、そういうのがやってしまうから、
はいはい、まあ、それを実現するには真ん中に白いロゴが出た状態で、
あのリンゴね、
バイブが鳴るとか、あの振動したり音が出るようにする必要がありますがって、
ポロロンって言うんだよね、
うん、で、あとアンドロイドアプリさん、お名前がそんな、
はい、
私もアンドロイド関連のメーリングリストに入会し納得してから SC06D を購入したつもりでした。でも実際にあれ、あごめんなさい、これ平瀬さんの RT をしてくださってるんですね。
あれ、
ごめんなさい、
いしょうがない、しょうがない、
はい、ゆきさん、
はい、はい、
ローター操作は回すというより指がすれ違うという、
ね、2
本の指がすれ違うという感じです ね、
みんなそうやってたんだね、
はい、
なんか一生懸命回してた自分が悲しいね。
デカプー、あ、TS さん、デカプーさん、日本放送の番組関連ですが、
はい、
なんだ、ん、小島よしこではなく小島慶子です。
やられた。よしこって書くの。そうね、小島慶子ね、はい、小島慶子 今フリーだからだよね、あの前は TBS に出てその前は日本放送です。
で平瀬さん、デカプーさんが紹介してくださっているアプリはこれですか。
シンプルなリーダーというやつ。
シンプルな RSS リーダー。
そう、それそれです。
Google Play の。
はい、Google Play の、はい、そうです。
Android アプリプレイ、あ、ごめんなさい、読めません。
はい、いいです。すいません、あの先に紹介してなかったんでね、はい、これはあの、なんだっけ、風吹きのおじさんが前に紹介してくれたアプリで結構便利に使ってます。
で、TS さん、突然電話が鳴るハプニング発生、でも、iPhone で着信音の音がいいですよね、かっこスズムシの音を除く、だって。スズムシの音ってありましたね。
なんかでもこの音を取り込んだりどうのこうのっていうのはやっぱり僕はアンドロイドの方が好きなんだよね。
あとアップル関係者はマリンバが好きな人が多いんでしょうかね。結構多用されているので。
そうね、てか何もいじってないんですよ、要するにまだ。その辺でもやっぱり電話だったり、
私もデフォルトの着信音にしています。
あ、みんなそうなんだ、
ね、いやなんか嫌じゃないのでそのままにしてますね。なんか
あの
デカプーさんはなんかビヨヨンって言いますけどね。
あのあれね、メールね。あれは受け狙いなんだけどね。怒っててもこう気分がなんかふざけんなって感じも時々あるけど。、は
シンさん、あれ先ほどツイートしたローさんの操作はホームページに書いていません。すいません。
あれ？
あ、そうだから二本指使えますっていうのはなかったような気がしますね。
あれ、俺じゃ違う。
でも私シンさんのページ見て、あのできるようになったよ。はい。
わかりやすいんですよ本当に。はい、てか俺あんなにまめに書けない。
シンさんのページだったと思うんですけどね。ただその二本指でっていうのは書いてないかもしれない。
ニュアンスをこうしっかり伝えてくださるんでね、はい、非常にありがたいです。
平瀬さん、ポッドキャストを検索したらアップルのページに行きました。これはどうやって再生したらいいのでしょうか。
それはだからその検索したやつをダブルタップの長押しして、でなんかその下にサブスクライブとかなんか読むのがあったらそれをポンとタップして、で最初の画面に戻るんですよ。で最初の画面に戻ったら画面の 下半分のところに多分そのアップルなんちゃらっていうのがあるから、それをタップすれば再生されませんかねと思うんですけど、またはもしされなければその列の一番右端をタップしてみてください。多分再生されると思います。
でシンさんが、どなたかに返信しているので、私配信でやってましたか、記憶にないです。
いい情報はみんな審査がくれたと思ってる。うちが、
ね、いいじゃないですか、ね、ツイートは以上ですね。
はい、はい、長々とありがとうございました。いやいや本当にすいません、長い間お付き合いいただきまして。
このパソコンほっとくとログオフとかの画面が出ちゃって、
それは時間を変えればいいんだよ、
はい、
うん、あと読まないとき一回閉じちゃうとかね、
はい、
まあ、開けたらログオンの画面出てくるから。はい、日曜日の夜に長々とすいません、ありがとうございました。いっぱい伝えたいことはあったんですけど、まあ、でも今日お伝えしたかったことはとりあえず
話が長くなっちゃいましたね。
でも今日はね話するつもりでいたんですよ、はい、本当に。だからすみません、時間を取って聞いていただいた皆様、人数も見てないんですけど、おそらくまあいいや、ありがとうございました。何が言いたかったか分かんなくなっちゃった。また1週間始まりますけど、暑そうですね今週は、
はい、
なんか嫌なんですけど、
今週私一日余計に仕事が、
あ、土曜日なんだっけ、
はい、
でもいいじゃん。
あ、でも土曜日は仕事って言ってもなんか
焼肉でしょ、
はい、
いいな、
バーベキューだそうで、
2人で行けることが分かってさ、焼肉屋さんで俺が焼けることが
分かってさ、全然関係ない。
そしたらさ、焼肉屋さん、でもそんな行ってないけどね、だけど嬉しいね、やっぱり焼肉屋。
しばらく行ってないですよ。
今月っていうか先月。
先月も行ってない。
行ってないんだっけ？あ、行ってない行ってない。先月。
ゴールデンウィークに行ったかもしれない。でも行ってないな。まあいいや。
なかなかね、焼肉とかお好み焼きって外で食えないですよね。自分たちだけだ
と。人の前までちょっと焼いてあげる余裕がないですけど、自分で食べるだけだったら、
そうそう、なんとか。デカプーケ食うの半端じゃないからね。そういうのが軽蔑しない人たちと一緒に行きたいですね。
いやー、もうなんか網全体が火の海になって、えらいことだと思いましたけど。
暑かったよ。
暑かったよっていうか、お皿ごとひっくり返すんだもん。
だって違うんだよ、焼くのがなんか一枚一枚取ってたらなんかめんどくせえな、いや全部入れちゃえばさって入れたら、
フライパンじゃないんだから。
そしたら火が
本当火の海っていうのはあれのことですよ、ね、
キャンプファイヤーであれじゃ。はい、まあそんなこともありましたけど、ご飯は楽しく食べましょう。
楽しくないから。いや、なんですが、
まあ気まぐれチャレンジ、実はこの なんだっけ、 iPhone、Android に限らずですね、なんかこう紹介できそうな電化製品とか、
またなんかデカプーが、デカプー家が物欲に負けてなんか電化製品を買ったら紹介するとか、
そういうのもやりたいなと思ってます。
はい、
あのうちは結構喋るもの、皆さん、まあ、使ってらっしゃるものだろうなと思って今はやるものはあんまないんですけど、炊飯器が喋って、エアコンが喋って、テレビとビデオが喋って、電話機喋って、時計が喋って、喋、
はい、
るも多いね。
そうですね、うるさいですね。でも、まあ、うん、今ちょっと目新しいものが
ないんでね、
ないんですけど、
あんまり、
うん、またなんかいいものがあったらそういう紹介もしたいと思います。
はい、あの親が来るとあんたんちゃんにぎやかねって言われます。視覚障害者の家ってそうじゃないの、結構。どうなんだろ
うね、アンドロイドとか iPhone ばっかり買ってるので家電あんまり壊れてもらっちゃ困る。
確かに、ね、何かを作ってくれる冷蔵庫とかさ。
やだやだ怖い。
あ、そう、何かを作ってくれる電子レンジとかさ、でもなんかレシピをさ記憶させて何か作ってくれる、
賞味期限とかね、
なんか今日でも、あ、冷蔵庫の中にあるものの賞味期限を判断して、これとこれとこれをレシピがおすすめですみたいなのは出てくる時代になってて、
うん、ただまあ音声で出るかどうかは分かんないです
けど、それはちょっとまだ無理だろうけどさ、でもそういうのがスマート家電としてこの iPhone とか Android とかとこの家の Wi-Fi でこうネットワーク組んでアプリで読み込めるようになってくるんじゃないかなって僕は信じたいんですけど。便利な時代だなって思います。はい、というわけで次回の放送はいつになるのやら、
気まぐれでお送りします。
気まぐれでお送りしますので、またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、はい、あの放送告知等はまたあの気まぐれチャレンジ等で、していきますので、その時はぜひ RT していただければと思います。
音楽鳴らないね。
はい、今日は音楽鳴らしません。遅いのでね。良い1週間をお過ごしください。また次回の放送の時はよろしくお願いします。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。おやすみなさい。
おやすみなさい。